アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2256回8月2日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月入りましたけど相変わらず暑いですね。オープニングテーマは変わりました。8月は備えあれば憂いなしです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ようやく MacBook Air が届きました。これでオフィスにある24インチ M1 iMac と M2 の MacBook Air の2台体制になります。まさに備えあれば憂いなしです。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。親知らずを大学病院で抜いてまいりました。その後しばらく痛みでどうしても口が開けられなくてまともにご飯が食べられないんです。そんなこともあろうかとドリンクタイプのカロリーメイトをたくさん買っておきました。備えあれば憂いなしです。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが2022年度第3四半期決算を発表。部品不足や景気後退など困難な事業環境でも iPhone を中心に堅調という記事が出ていました。今週は三浦さんがお休みで春さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、
スミレさんは親知らず抜いたというばかりでも参加いただきまして、
いつもよりはちょっと滑舌悪いかなっていう感じですね。
途中で歯食いしばりたくなったら言うてくださいね。そんな場面あるのかよく分からんけど、今回のアップルの決算発表は第3四半期と言いますから今年の4月から6月の結果を言ってます。売上高前年同期比 1.87% 増、830億ドル、約11兆1600億円。純利益も前年同期比よりも落ち込んでるんですが、アナリストの予想は上回って194億ドル、約2兆6100億円となっているそうです。大きい企業はなかなか落とすわけにいかないので、いろんなことをやってるんだろうなって思ったりするわけですよ。お二人とも春さんもスミレさんも、はい、営業職の人らのなんか見たことあります？月末達成できるできへんでこういろんなやきもきしてるところ。
直接はないですね。
そうです
ね。
はい、
私も直接はないですね。
つい先日とある大きな企業の営業、海外事業の営業やってる方と食事する機会があったんですけども、はい、私より年上の方なんですけどもね、はい、まあ話がうまいというか、人の話を捉えるのがうまいというか、こうやって飲み会の場にいろいろ盛り上げて契約を今まで取ってきたんだろうなというのはすごくわかりましたね。
営業マン処世術みたいな本が世の中にたくさんあって、なんか若い時はそういうものをみんな読んで先輩みたいに話うまくなりたいとかね、今春さん言われたらなりますけど、まあ私もこの年になってくるとね、そんなどっちでもええわなってなそんなふうに思ってしまうんですけど、いけないかなそういうのは。私は営業部には身を置いたことなくても、まあそのサポートの業務とかいろいろそういうのを言いましたから、もろにそれを横で見る羽目になるんですけど、まあどんな会社も壁に売上グラフ書く、名前ごとに数字グラフ書いて、で、そしてグラフ一番低い人はもう立場ないんですよ。月末、
ね、
夕方とか夜に部屋にいるだけでやばいんですよ。え、数字いってないのに帰ってきたのみたいな空気に、まあ直接言われなくてもその空気で迎えられてしまうから、そうして、だんだん帰りにくくなるいうね、営業マンの人たちもたくさんいるという。多分こういう番組を聞く方で営業職あるいは営業職ご経験だった方が、そんなこと知ってなかったって思いますね。怒ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、全国の営業マンの方たちはそう苦労ね、されてるだろうなというところです。アップルの、まあ、収益結果ね、こうやって出てたんですが、近年コロナの影響など様々な不安要素があったんですが、アップルの決算発表は投資家の懸念を和らげることに成功したハイテク企業のパターンに従いました。というふうに。新聞各社がそういうふうに言ってるそうです。 クックさんは今期の記録的な業績はアップルが常に革新に努めて新たな可能性を開拓し、お客様の生活を豊かにしてきたことを物語っていますと、ねえ、こう、耳に聞こえのいいことをおっしゃってますが、大体のアナリストはあんまり伸びはないんじゃないかって予想してたんですけど、なんとかそれを上回るところで落ち着けたということらしいです。
その増収率も市場予測は上回ってますし、はい、あと売上の減少幅も市場予測よりも小さかったというところで、株価は堅調に伸びていってるようですね。
さらにクックさんはこの四半期に Android ユーザーを iPhone に引き付けることに成功したというふうにおっしゃってるんですね。記録的なレベルで移行者が発生し、 iPhone を初めて使用するユーザーにおいては2桁パーセントの成長が見られました。2桁パーセント 10% と 99% ぐらい差があるんですけど、このことで思い出したんですけど、最近私ネットで見てるとね、やたらと Google のピクセルの広告を見るんですよ。
ありますね、
うん、で今多分むっちゃ力入れてると思います、 Google は。
この間ピクセル 6A という新しい廉価版の機種が出てきたんで、
これまでにない構成でやって、構成で勢いでね、やってるやろうなって、なんでそう思うかっていうと、私の周りでさして携帯に興味ない人でも、ピクセルっていいんかなみたいなことで言い出したんですよ。
うんうん、
で、なんでって言ったら、やたら広告で最近見るねんって言うんですね。二人ぐらいがそんなこと言ってて、よう考えたらそうですよ。今 iPhone 半導体不足だとか、日本国内においては値上げだとか、ちょっと iPhone の伸びが、これまでよりも鈍化してる可能性があるじゃないですか。
うん、
いや、やっぱりそこにつけ込んでるんじゃないのかなっていう。で、ピクセルの広告だと iPhone からデータが簡単に引き継げるみたいなことを言ってるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、あっという間にできたとかね、
うん、
だからまあまあそういうところで今この夏はお互いお客さん取り合いまたあるんだろうなって思ってました。そうですね、
ピクセル 6A っていうこの間出たばっかりの、はい、7月末に出たばっかりのやつなんですけど、金額が事前に発表された後も、円安が進んでも全然以前の設定の金額のまんまで売ってるんですよね。
はい、
そう、だから iPhone が円安に耐えきれずっていうのか分かんないですけど、はい、値上げしたのに対してピクセルはそのまんま日本での価格を維持しちゃってるんで、
うん、
安価な端末が欲しいっていう人で、長く使いたい人なんとか、性能いい端末をって人だと、ピクセルは選びやすくなってるのかなとは思いますね。うん、
私がよく見る YouTube チャンネルのね、一見さんっていう人、メガネの若い男性の方で、日本人の方ですけどね。この方、いろんな電子工作の実験とかを分かりやすく解説してるんですよ。本当に理工系の真面目な学生さん、先生、そんな感じの人なんですけどね。チャンネル29万人登録あるという方ですけどね。この人がツイッターで、Google の人から連絡が来て、Pixel 6A のプレゼントをもらいました。分解していいか聞いたところ、分解しても問題ないとのことでした。そのうち分解した動画を YouTube の方にアップロードしようかと思います。以前分解した Pixel 6 Pro との比較になるかと思います。ね、続けて一軒さん、カメレオンの置物も一緒にプレゼントされたのですが、なんでだって書いてるんですけど。
これは別の方が YouTube でおっしゃってたんですけど、消しゴムマジックっていう、
そう、撮影したものの
撮影したものの、まあ、はい、いらないものを消すっていう機能があるんですけど、それの別バージョンで今回からカメレオンみたいな感じでちょっと周りの色と合わせて目立たないようにするっていう、はいはい、カモフラージュって機能が出てきたんですね。で、おそらくそれを試してもらうためのものだろうというふうに言われてますね。ただ結構リアルなカメレオンの人形だったんで、
そう、大きいものこれね、こういうのに弱い人はちょっとこれ辛いと思うよ。
う、うん、もうちょいなんとかなんなかったのかって感じがしますよね。
もうちょっと可愛い目の人形あったやろうと思いますけどね。うんうん、なんでしょう、アメリカの人は割とこの辺でもまだ可愛い範疇なんですかね。
どうなんですかね。
わかれへんけど。いやー、カメレオンのあの枝握る時の動作って独特ですよね。ゆっくりゆっくり言ってね。
まあ、
一元さんにプレゼントしたら分解されるの分かってるようなことなんですよ。
うん、
それでも Google さん出したっていうのはやっぱりいろいろ話題性。
うん、
狙ったいうことなんでしょうね。
うん、
ああ、京急のドレミファインバーターを自作するとか、だいぶ好感持てる動画ですね、これは。
そういうこともやってらっしゃいますけど、うん。
あ、布分解してるじゃないですか。
あ、ほんやってたかもしれない。それは知らなかったわ。アップルの、あの、信者の布。
そうですね、布分解した次の動画が Pixel 6 Pro 分解になってますよ。
決算報告良かった後のアップルは、実はこういうこともありますということで、iPhone マニアさん、こういう記事が先週出てました。アップルの労働組合潰しは恐怖に満ちたものだった。従業員が告白という記事で、6月にアメリカメリーランド州のアップルストアで初めて労働組合の結成が実現しました。 これはもう労働組合を何とかして作りたいという悲願の従業員の方たちにとっては本当に嬉しかったことだと思います。ただこれできたと言ってもその後のまだ組合潰しというのはずっと続いてるみたいです。アップルは組合化を阻止しようと組合潰しを専門とする法律事務所リトラ・メンデルソンを雇っていますということなんですけど、これは何ですか、悪徳弁護士ですか。
この記事を読むとそういう風に取られかねない
んですけど、ハルさん弁護士のお立場で、
はい、
組合絡みもそれは依頼あるかもしれませんけど、はい、もろに組合を潰す方向のそういう依頼なんていうのはあり得るもんなんですか。
私はそういうような経験したことはないですけども、うん、組合対応ですよね、
ええ、
組合が来て会社にとってはとても受け入れられないような要求をしてくると、それに対する対応っていうのは経験はありますね、
うん、労使交渉っていうものだとなかなか外部って本当は口挟みにくいってことね、でまあ、だいたい労働者側で外部団体後ろにつけてね言ったりしますから、そうなると交渉も大掛かりな話になっていくわけですし、まあでも従業員の方たちは未だにアップルが起こしたそういう組合潰しのキャンペーンのその精神的影響への対処を迫られているということなんですね、
うん、こういうのはどこまでが本当でどこまでがっていうのはありますからね、何とも言えないところではありますね。実際にそういうことをもしやったとすればそれはまさに不当労働行為ですし、確かアップルの労働組合を結成にあたってはアップルのストアに働く方だけでやってるんじゃなくて外部の支援もそういう労働組合受けてたので、こういうことをやると例えば録音されてしまうとか証拠を残すようにということで、そういうアドバイスは絶対あるはずなので、簡単にはそういうのはやらないとは思いますね。
録音だと別の組合潰しじゃないですけど、前も日本国内で外国人の方働かせてる会社が外国人の方のポケットにレコーダー入れて受け答えさせたと、上司の人は抜いてください、この人だけと話しますって聞き取りに来る人がいるわけじゃないですか、その会話を録音するんですよ。で不利なこと言ってると後でどうなるか分かってるよなって脅かされるわけですよね、まあ、そういうのもあったけど、だから録音機ってどっちにも使われるんやろなと思ったらちょっと怖い、あれでも法律で録音してますってことを明示しないといけないんじゃなかったでしたっけ。
必ずしも場面によりますね、それは。
あ、そうですか。
はい、場面によります。
あ、そうやったらもう十何年前会社辞めるとき録音しなきゃよかった。
ああ、それはやった方がいいですよね。会社と戦うつもりであればそれをやった方がいいですね。
そうですか。
完全に非合法にしちゃうと弱い立場の人が守られなくなってしまうからっていうことですよね。
もありますし、個人情報の取得という面もあるので、録音っていうのは、取得した情報を例えば外部に漏らすとか、どういう目的で使うかによってはもちろん違法になる可能性はありますけども、外部に漏らしたりとかじゃなくて自分の権利を守るために使うということであれば、一律にダメっていうことはないですね。
アメリカは移民の方が多いという事情もあって、組合がもし活用なことがあれば移民支援を打ち切られるかもしれないって脅された人もいるそうなんで、さっき春さん言う通りね、審議のほどだってことはあるけども、もし本当だとしたら本当ログでもない話だなと
思いますけ
どね。アップルがそういうことをする企業とは思いたくないので、いい方向で話はまとまっていってほしいと思います。まあ、そんな朝からドヨンとした話を大好きな私ですけど、すいません。今度はもうちょっとええっていう方向が違う話ですけども、これは中華 IT 最新事情にあった記事です。アップル依存症に苦しむフォックスコン、脱アップルが進むアップル協力企業という記事でした。フォックスコンといえば、一時は iPhone を一手に引き受けて、たくさんたくさん iPhone を作ってて、その労働環境もどうだみたいなことを言われてることもあった大きな会社ですけど、アップルからの受注をたくさん受けすぎて、もう言ったらアップルがないと会社やっていけないぐらいの依存進むと、今度逆に大変な目に遭うっていうお話です。2017年の話が書かれてまして、アップルが深圳にあるオーフェイクワン、OFILM っていう会社さんがあって、そこに iPhone のカメラユニットを製造を委託したそうなんですね。で、一気にそのおかげでこの会社成長したんですけども、アップルの受注に力を入れすぎて、アップル依存症になりました。で、以後もアップルからの価格交渉に応じざるを得なくなっていくわけです。4年後の2021年にはそれが度が過ぎてしまったために、同社は営業利益が 90% も減少、27億元の赤字となって株式が 80% 以上も下落したということでした。ということで、多分そういうこと起きてるんちゃうかなって私思ってたんですけど、
そうですね、
如実にこういうの見せられると本当やったなって思いますけどね、 一極集中はどうしてもそんなことを起こすんやなっていう。
良くも悪くも商売ってそういうところありますからね。依存すると足元を見られてしまうっていう。
普通2社3社同レベルぐらいの企業に発注相密しますよね、
うん、
でももうこの iPhone のカメラぐらいになってくるとライバルいないんですかね。ここにしか作れないというレベルまでなっていくんですかね。
カメラの場合このオーフェイグワン
はい、
ですけど、その前にフォックスコンの関する記事で書いてるようにサプライチェーンを二重化して競わせてるというところがあるみたいなので、 OFILM に関しても他の企業もアップルが二重化することによってそこに負けたくない、受注を奪われたくないからということでどんどん価格を下げざるを得なかったっていうのはあったのかもしれないです。
普段我々も iPhone 新型発売の頃になったらお値段いくらそれは高いよみたいな話をこんなでもしてますけど、でもそもそも今ある技術と素材材料いろんなものを考えたらあの値段に収まるのはかなり破格やとは思ってるんです私。
本来はまあそう
ですね。ほんまはもっとすごいんやろうなと思うんですよ。でその陰にはやっぱりこういう企業さんの涙というか何かそういったものもあるだろうなとね思いますけどね。アップル依存症深刻なフォックスコンということでね記事の方にも書かれてまして、アップルはでも中国からちょっとずつ離れるだもんですけど、中国に割と軸足を置かずにこうインドとかいろんなところ、まあそれアメリカと中国の国と国の関係がよろしくない方向へ行きかけてる時もあったから、今どうかよく知らないんですけど、他のところにもどんどん発注をということはしてると思います。
そうですね。チャイナリスクですよね。
そうそう、まあチャイナリスクっていうものに限らずカントリーリスクっていうのは昔から言われてる話で、うん、
はい、
いくら儲かるからといって一極集中にしてしまうとそこが何かあった時にどうにもならなくなるぞっていう、だからチャイナリスク云々言われる前からアップルなんていうか中国にだいぶ行き過ぎてやしないかなという気はしてたんですけどね。
国というよりか、まあ、フォックスコンの場合もインドとか東南アジアに工場をまた作りましてね、そこでなんとかこう人件費を下げたいとかいろいろやってるみたいですけど、なかなか中国の国内のようにはいかないみたいです、うん、ちょっと昔のことを思い出してみようということで、マクファン編集部さんがツイッターで書いてるのを取り上げます。マクファン編集部9月号発売中、あの頃のマクファンが復活、マクファンの年間定期購読をお申し込みいただいた皆様に創刊30周年記念特別冊子マクファンレガシーをプレゼントします。表紙を飾るのはなんと創刊号以来の登場となるアチャコングさん、懐かしのあの人気連載も復活を果たしましたと書かれてました。だからもう30年前って言ったら92年、
そうですね、ただ創刊は1993年とある
ようですね。そうですよね、92年じゃないと思ったけど今ね、うん、そうかそうか、その頃ですよ。マックファンっていうのが出るって聞いて、どんな雑誌やろうって本屋さんすぐ発売日に見に行った覚えてますわ。あ、うん、今のマックファンは背中のり閉じですやん。
あ、なんかちょっと分厚い感じでのり閉じですよ、ね、
でこの当時はホッチキスで留めて2つ折りなんですよ。
ああ
、
マック雑誌って昔は分厚かったが、途中でマックジャパンブロスとかマックピープルなんかもそうでしたけどね、二つ折りスタイルが割と流行るような時期来るんですけど、マックファンさんはその先駆けやったように思いますね。
うーん、
軽い感じでノリで買って読める、そんな感じで創刊号を手にして、私今創刊号家置いてありますよまだ。もうねずーっと買って、さすがにそんな大きい家に住んでないから置いとけなくなって、一部は古本屋さん出しちゃったんですけど、創刊号か何号かまではちょっと置いてます。だからアジャコングさん、あのこれ LC やったかな、なんかの画面に寄ってる表紙ので覚えてますわ。
うーん、まだ1993年だと私、はい、Mac は全然もう触ったこともない状態でしたね。
いやー、92年、93年って言うと、私、小学校入ったぐらいですよ。
おー。そっか。
野山を駆け回ってセミ取ったりしてた頃ですよ。
いつも野山駆け回りやなと思う。で、何、あの、家帰ったらメガドライブな。
いや、そうですよ。
どんな子供ね。メリハリすごいです。
ウィキペディアによると、アジャコングさんって1970年生まれのようですね。
はいはいはいはい。だから、この頃はまだ、デビューしたてでもなかったでしょうけど、まだまだ女子プロの中では新人の感じでテレビで出て、もうこの頃からキャラクターがごつ受けてね、バラエティみたいなもの出てらっしゃいましたけどね。表紙の写真で当時の、まあ、復活企画言ってね、リンゴ可愛いやとかね、マックな人とか書かれてますね。
懐かしい。
ね、マックな人は漫画ですけども。ワンボタンの声のコーナーとか作ってくれたよね。
ですね。オープニングトークと本編の間の、
あの謎の音楽。あそこ、謎の音楽。あそこ CM 枠なんで。
そうですね。マックパッツさん30周年記念でどうですかね。
ねえ。
やってくれませんかね、
あそこ。してますよ。この前から番組でちょっとラムダブラの話をしてましたが、まさしくこのマクファンさんが出てきた後、まあ何年頃ってちょっとはっきり覚えてないんだけど、まあ大体でもこのぐらいの時期にラムダブラーいうソフトが売られてて、それ入れると Mac のメモリが倍になって使える。4メガしか積んでない Mac は8メガになる。でもほんまに8メガのソフト、実はソフト立ち上がるようになるんですよ。
お
ー、これはびっくりしました。みんなもう9800円払うて、確か9800円したと思うんですけどプロピーでトットットって入れたらメモリ倍や言うてね。でご主人がラムダブラーのことを我々が番組で言ってたのを聞きになって、いやこれもあったでということでリンクを教えていただきました。マックメム店長のブログにあった記事ですが、これね2019年なんです。 Mac のメモリ圧縮機能ラムダブラーですでに実現済み、メモリの開放は不要とありまして、OS 10の 10.9 マーベリック以降にメモリー圧縮という機能が採用されてますということで、アプリでメモリーの領域確保されてますが、未使用部分がありますから、そこをぐっと縮めて、メモリー領域を実際に使用しているアプリなどに優先的に割り当てる技術ということです。100% あって、そのうちアプリが 40% 使ってますと。40% 占拠してるけど、そのうち実際は 25% しか使ってないから、残り 15% のところをもう開けてしまえと。開けて、残りの 60% のところがちょっと 65% か 70% ぐらいになりますよという、そういうことですよね。言ってるのが分かりにくかった
か、まあ、理屈的には確かそういう感じだったと思いますね。
聞いてる人多分分からんと思うこれメモリ圧縮について確認する方法がありまして、アクティビティモニターのメモリの項目をタブをクリックするとこういうふうな一覧が現れますので、メモリの横にメモリ圧縮の数字も書かれてて、あ、確かに数字が半分ほど小さくなってる、圧縮かかってるないのが分かるわけです。ナンバーズっていうアプリは174メガのところが87メガ。これはいいんですけど、ページズは87メガが 70.3 メガというふうに、あんまり小さになりませんね。
あんまり小さくなってない。
なんでしょうね。
多分、ほとんど余分な部分を要求してなかったってことなんじゃないですかね。
で、まあ、この記事、ラムダブラーのことにも触れてまして、なぜ最近になってメモリ圧縮を採用したのかっていうことが書かれてまして、最近の MacBook とか iMac、メモリが半付けされてしまって、後日の増設がなかなか難しいということで、ユーザーからメモリ不足の不満が言われるのを抑えるために、メモリ圧縮機能が採用されたんじゃないかと、この記事を書いた方は推測しています。それは実際 iPhone にも採用されていますということで、メモリを増やせない iPhone でうまくそれは機能しているので、なかなかこうメモリ不足というのは iPhone ユーザーに分かりにくくされているらしいです。
まあ、確かに iPhone に関しても同世代の Android のフラグシップ機よりも積んでるメモリの容量小さかったりしますもんね。
そう。そう。なぜかカタログに明記してくれない搭載メモリ容量。
そうですね。
必ずなんか記事探して、おお、うちのは3ギガやとかね。
そうでしたね。この記事古いので、はい、2019年なので、MacOS 10.10.9 マーベリック以降っていう風になってるんですけども、はい、今私これはモントレーの 12.3.1 なんですけど、アクティビティモニターを起動すると、はい、メモリ圧縮っていう項目は表示されなくなってるんですね。
あ、本当に？
あ、別のところに圧縮っての出てきますよ。
どこに出て、一番下に、
下ですね、一番下。
まとめて出てくるんですよね。
そうですね。
個別のアプリごとではなくて、
各アプリケーションの VM 圧縮の項目に圧縮されたメモリ容量が確認できますというふうにサポートページにはあります。
MacBook Air が今私のやつはモントレー 12.4 なんですけども、はい、アクティビティモニターを起動してメモリのところで、はい、この記事のように個別のアプリごとにメモリ圧縮の状況っていうのは分からなくて、はい、トータルでどれぐらい圧縮されてるかっていうのが出る状態にはなってるようです。
密かにメモリをうまく使う技術が我々が使ってるアプリ製品の中には隠されてるんですよ。ぼやっとした言い方するなって言われそうですね。すいません。ああ、
ラムダブラーの意思は継がれてるわけですね。OS 標準機能として。
久しぶりの投稿です。サムディ68です。MacBook Pro 13インチ RE2015 のバッテリーが膨張して、キーボードが曲がり始めたので交換しました。アップルと地元の正規代理店、カメラの北村、巷の修理店を比較しましたが、アップルが2万3000円ぐらいで最も安く、しかも1週間ぐらいで完了するとのことで、アップルに配送する形での修理を依頼しました。本当に1週間弱で完了しました。非正規店よりアップルが安価とはどうしてでしょう？と、サムディ68さんからコメントいただいてました。コメントいただきましてありがとうございます。 サメディ若林さんお久しぶりということですから、前ねいつ頃コメントいただいてる方か、うちのコメントデータベースでちょっと探してみると、はい、2017年、
うん、
今から5年前にね、いただいてますね。5年前は、その時ね、読み方ちゃんと書いてくださってます。サメディ68とお読みするのが楽しみです。その時のコメントが、初めてコメントします。サメディ68と申します。マクリ120年、マモルダン歴10年くらいですっていうことでね。その時は、ね、長いから今、かいつまんでそれ見てるんですけどね。あ、MacBook と iPhone を同期しようとした時に、バックアップちゃんとできなくて、iCloud 用のバックアップとかなんかしてドタバタしましたけど、で結局対応する MacBook Pro を買うことになりましたというお話をね。
ということはその頃お買いになった MacBook Pro が多分今回バッテリーがーっていうことなんで
しょうね。ですかね。だからこれが2017年に買われた MacBook Pro で、今回はそれの、
あ、そっか、2017年か。あ、でもアーリー2015だから違うんですかね。どうなんだろう。
の方がまだ古いですよね。だから、
うん、
古いのをお持ちになってたってことですね。アップルの方が安いっていうのは往々にしてありますよね。
ありますね、私も、以前何か忘れたんですけど、カメラの北村で、はい、正規の
サービスプロバイダー
で行ったところで修理頼もうと思ったら、これ多分アップルでやった方が安いですよって言われて、うん、アップルでやったことありますね、
はい、それぞれ後で揉めるもんですから、ね、ちゃんともうお客さんが持っていく可能性のあることはもう知ってて、でこういうことですって話はね、済みますよね、うん、巷の修理店というのがちょっと気になりますよね。
気になるとこですね。
あの、うちの近所にもね、町内に一軒だけ何のチェーン店にも属してない修理屋さんあるんですよ、うん、時々前通って、ああやってあるなって見るんですけどね、うん、アーリー2015やったらでも底面から外していくだけでいけるやつかな。うちの11インチの MacBook Air ももうバッテリー変えないとダメなんですよ、はい、変えようかなとまだ変えてないんですけどね。そんな中で1週間弱で完了しましたということで、よかったですね、本当にね。そうや、 MacBook Air ですよ今週は。
そう
ミッドナイト、春さんの手元にも来てるんですけど、
はいはい、
でもあれでしょ、まだ開封しただけで、
はい、まだその設定を全部終わってないので、まあ、使える状態ではないんですけども、
これじゃあ使えるようになったら片手で持ってバイクに乗る感じなんですか。
乗らないです、乗らないですそんな怖いことしてないですけど山田さんがなんか、はい、アップル心斎橋で見たときに軽い、はい、めちゃくちゃ軽い、
そうそう軽いって感じたんですよ。
私乗ってみたらそんなに軽く感じなかったですね。
それはね、運動してないから体力をしてるんですよ
かもしれない山田さんの話聞いてたので、どんだけ軽いんかなとちょっと期待したんですけど、
私も毎日体を動かす仕事してるから思いも持ち慣れてるんでね
思ったほどは軽くなかった。あの、前に使ってた MacBook Pro、
はい、
2018に比べたら、ね、軽いんですけど、
いやまあそれでもね、羨ましいな、今ね、みんなでミッドナイト、ミッドナイトって言うね、もう半年ぐらいしたら誰も言えへんのやるけど
そう、今だけです
ね、今だけね、まあ、でもまだ今年後半は MacBook Pro 16インチとかなんとか言われてるのもあるんで、まだまだノート型ね、購入の方いろいろご予算置いといた方がいいかもしれませんけど、
そしていつになったら出てくるんだ Mac Pro っていうところですよね、うん、
Mac Pro ね、ちょっと
年内に出るか、
マックプロいう名前やめんちゃうかな、ずーっと思ってるんですけどね。私が勝手にそう思ってるだけです。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし。iPhone の盗難にあったので、新しく買った iPhone は保険に入れた。とか、AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月4日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。